藤井寺歴史紀行199。さまざまな歴史を刻んできた船橋遺跡2。船橋遺跡が川床に眠った。多くの場合は古墳のように
地上に盛り上がって残るものや
地面の下に眠っている遺跡。遺跡の多くの範囲が大和川の川床や河川敷となっている船橋遺跡はどのようにして川床に眠ったのでしょうか。付け替え前の大和川、以下旧大和川は古代から大なり小なり水害に見舞われていたようです。特に江戸時代に入ると人口の増加などで山から木を切り出すことも増えます。山が荒れ、土が多く流れるようになったことで、旧大和川は多くの箇所で天井川となり、それによって洪水被害が大きくなっていきました。天井川とは、河川に土砂が運ばれて川床に溜まっていくことで、周囲の土地より川床が高くなった河川のこと。こうした中で、いつの頃からか河内の人々の間から付け替えを求める声が上がり始めました。それと同時に付け替え後の大和川、以下新大和川の周辺住民から流路となるために土地を失うことや新たな水害被害が起こることへの危惧などから大和川付け替え反対運動も起こりました。最終的にはさまざまな利点や工事を安価に
かつ早急に
終了できる方法を編み出されたことなどから、幕府は大和川の付け替え工事を決定しました。大和川付け替え工事については記憶が残っておらず、実際に行われた工事の内容はよく分かっていませんが、発掘調査の成果から、堤防がどのように築かれたのかは分かってきました。堤防を立ち割って、土の層を確認すると、どのように土を積み上げて堤防を築いたのかが分かります。ただし、一級河川である大和川の堤防を一部でも長期間にわたって立ち割ったままにすることは、洪水の危険性を考えると難しいです。そのため、これまでに新大和川の堤防の調査を実施したのは、藤井寺市小山平塚遺跡、船橋遺跡、八尾市八尾南遺跡、大阪市長原遺跡のたった4箇所だけです。小山平塚遺跡では、付け替え当時の包みは硬い粘土を積み上げて作られたことが分かりました。しかし、堤防を頑丈に作ることを意識して粘土を使っていたのではありません。これを裏付けるのが船橋遺跡の調査で、ここでは付け替え当時の堤防は砂が多く混じる土を積み上げて作られていました。堤防の場所で使う土が違うのは、単に工事現場の近辺で掘った土を使ったからだったようです。さらに、小山平塚遺跡でも船橋遺跡でも積み上げた土をより頑丈にするための叩き締めを行っていませんでした。近くで掘り出された土を堤防工事に使い、頑丈にする工程を行わないことを見るに、堤防の強度よりも形だけを整えて付け替え工事の完成を急ぐことを優先したようです。こうして、宝永元年1704年にわずか8ヶ月という短期間で、大和川は付け替えられました。大半の区間で地面を掘ることなく工事が行われたことで、遺構が破壊されることなく、船橋遺跡の多くの範囲が新大和川の川床に眠ることとなりました。しかし、先月号でも触れましたが、その後は川の流れで 遺跡は日々自然に発掘されていました。現在、船橋遺跡から出土した遺物の一部は、大阪府立弥生文化博物館や柏原市立歴史資料館に所蔵されています。文化財保護課、河合作也。小山平塚遺跡の調査で分かった新大和川の堤防の様子が書かれています。